はい、おはようございます。では今日はですね、詩編の9編を読んで、1日を始めていきたいと思います。はい、詩編9編で1章1節から20節までです。今日の聖書箇所は詩編9編1節から20節。指揮者によってムトラベンに合わせて賛歌ダビデの詩。私は心を尽くして主に感謝を捧げ、驚くべき御業をすべて語り伝えよう。意図高き神よ、私は喜び誇り皆を褒め歌おう。御顔を向けられて敵は退き、倒れて滅び去った。あなたは御座につき、正しく裁き、私の訴えを取り上げて裁いてくださる。違法の民を叱咤し、逆らう者を滅ぼし、その名を世々限りなく消し去られる。敵はすべて滅び、永遠の廃墟が残り、あなたに滅ぼされた町々の記憶も消え去った。主は裁きのために御座を固く据え、常しえに御座についておられる。御自ら世界を正しく治め、国々の民を公平に裁かれる。虐げられている人に主が砦の塔と なってくださるように、苦難の時の砦の塔となってくださるように。主よ、皆を知る人はあなたにより頼む。あなたを尋ね求める人は見捨てられることがない。シオンにいます主を褒め歌い、諸国のために御業を告げ知らせよ。主は流された地に心をとどめて、それに報いてくださる。貧しい人の叫びをお忘れになることはない。憐れんでください主よ、死の門から私を引き上げてくださる方よ。ご覧ください、私を憎む者が私を苦しめているのを。乙女シオンの城門であなたの賛美を一つ一つ物語り、見救いに喜び踊ることができますように。違法の民は自ら掘った穴に落ち、隠して張った網に足を取られる。主が現れて裁きをされるとき、逆らう者は自分の手が仕掛けた罠にかかり、ヒガヨンセラ、ヒガヨンセラ、神に逆らう者、神を忘れる者、違法の民はことごとく淫婦に、かな、黄泉か、黄泉だねこれ、黄泉に退く。乏しい人は永遠に忘れられることなく、貧しい人の希望は決して失われない。立ち上がってください主よ、人間が思い上がるのを許さず、御顔を向けて違法の民を裁いてください。主よ、違法の民を恐れさせ思い知らせてください。彼らが人間に過ぎないことを。セラ、アーメン。あれ、これ全部読んじゃったよ。もういっか、ハレルヤ、アーメン。はい、詩編の9編をなんか1節から20節までと思って読んでたけど、なんか21節までだったから全部読んじゃいました。でね、本当に今このね、違法の民は自ら掘った穴に落ち、隠して張った網に足を取られる。超かわいそうじゃん。でなんか思ったのが、この間テレビ見てたら、あの正月の縄飾り、正月飾り、あのみんななんかノンクリスチャンの人が玄関とかに飾ったり、車とかにこうエンブレムにペってかけたりする正月のお飾りの捨て方っていうのをテレビでやってて、でなんか何、なんかあのなんだろう、その正月飾りは ホームセンターとか、ホームセンターとかスーパーとかで売ってるのね、のに、捨てるときは神社で、なんかすごいなんか清めてから捨てないといけないみたいなルールがあるらしくて、なんか私のうちはノンクリスチャンの本当になんか無宗教の家だったんだけど、なんか母がそういうのめんどくさがってやらなかったからよく知らないんだけど、なんかそういうのが常識らしくて、神社で捨てる、なんかスーパーとかで買っても神社で捨てる。でなんでかっていうと、なんかその玄関に貼るのはなんか福の神っていうのが、自分のお家を見つけられますようにとか、車につけるのは安全の神様が自分の車を見つけて住んでくださるようにみたいな感じで、正月の期間だけみんなちょっと祈るみたいな感じで、でもなんか捨てるときは神社に捨てなきゃいけないんだけど、でもやっぱ正月ってめっちゃ忙しいよねってことで神社行けないよねっていうので、ニュースに入ってたのがそのセルフ清め方みたいな、捨て方、なんか新聞紙を広げ、塩真ん中右左の順で盛るみたいな、でそのまま捨てるんだけど、他のゴミと一緒に出すんじゃなくてそれだけ単体で捨てるみたいな、それ誰が決めた、神様が決めたの、みんなが信じる神様が決めたのと思って、もうなんかまさにこのね、16節の違法の民は自ら掘った穴に落ち、もう偶像礼拝してるってこと感覚もなく、本当にありがたい、神様ありがたいと思ってそれやってるっていうのが、すごいやべえなと思う。なんか本当に根付いてるから、それが暮らしに、それが不思議、何にもなんか怖さもなくみんなやるじゃない、でも感謝してやってるから、もうみたいな、いやもうみたいな感じでって感じです。はい。でなんかもう本当にそういう偶像礼拝っていうのを、なんか海外の宣教師の人に伝えていくっていうのが私の役目かなっていうのがすごい与えられて、でなんか今友達で日本に宣教に行きたいっていうアメリカ人の男の子がいるんだけど、その子にそういう情報を伝えて、現状を伝えていけたらいいなって。でなんか本当に日本人ってキリスト教は海外のものっていうイメージが強いので、なんだろう、そうして、なんだろうね、海外のイメージが強いから、宣教師、外国人宣教師が来ても、はいはい海外の文化はいみたいな、海外の文化体験はいみたいな感じで流れちゃうから、なんかそういうのじゃなくて、しっかりなんかそういう背景も知ってる宣教師が来る、日本語も喋れて日本文化も分かって、日本の偶像礼拝も教科書とかに載ってないからちゃんと分かってくるっていうことが本当に大事だと思ってて、そういうののマネジメントにができたら本当に神様に用いられて素晴らしい、嬉しいなっていうふうに思います。ではでは、お祈りします。ハレルヤ、愛する天の父さん、今日もこの素晴らしい一日をありがとうございます。また恵みの雨をありがとうございます。この雨が本当にみんなを祝福する雨になるようにあなたが用いてください。そして、偶像礼拝、日本の偶像礼拝を海外に伝えていくという、あなたのプラン、私へのプランが本当に明らかにされたと思います。ありがとうございます。私のこの言葉の、賜物、言葉の賜物と、あとは言語の賜物をあなたが用いてくだ、大きく用いてくださいますように。また私が今手掛けている事業で、私が世の人に光を示せますように、あなたがどうか通り置き器として私を用いてください。そして、本当に少し体調崩しています、体調崩していますがこのタイミングで咳しますが、本当に今倒れてはいけない時です。本当にあなたが支えてくださいますように、あなたが力を与えてくださいますように、どうか私を、強めてください。この祈りを届き、主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。今日もでは皆さん、体調崩される方も多いと思うんですけど、元気に頑張っていきましょう。シャローム、バイバイ。